豊島義雄作天下一の馬一ある田舎の山里にジンベエという馬方がいました。至ってのんき者でお金がある間はぶらぶら遊んでいまして、お金がなくなると働きます。仕事というのは、山から出る材木をゴリばかり先の町へ運ぶのです。ぷーんと新しい木の香りがする丸や四角の材木を丈夫な荷馬車に積み上げ、首の周りに鈴をつけた黒馬に引かして、シャンシャンパッカパッカと朝早くからゴリの街道を出かけて、夕方までには家へ帰ってきます。その馬がまたジンベエの自慢でした。何しろ馬方にとっては馬が一番大切なものです。ジンベエは親譲りの田畑を売り払ってその馬を買い取ったのでした。世に珍しいつやつやとした黒毛の若駒で、背も高く骨組みもたくましく、ヒヒンといなないて太い尾を打ち振りながらパッカパッカと街道を進む姿は見るも勇ましいものでした。多くの馬方の馬のうちでも、一番立派なこの自分の黒馬を、ジンベエは大層可愛がって大事にしていました。冬のある晴れた日に、ジンベエはいつもの通り、材木を荷馬車に積み、黒馬に引かして町へ出かけていきました。お昼ごろ町へ着いて、材木を問屋の庭に下ろし、弁当を食べ、馬にも貝馬をやり、それから家へ帰りかけました。ところが、空がいつしか曇ってきて、寒い北風まで加わって、雪がちらちら降り出しました。ジンベエは、馬を雪に当てないように、途中の立場茶屋に2、3時間休みますと、幸いにも雪が止みましたので、これならば泊まって行くにも及ばない、と思って、急いで家に帰りかけました。けれど、2、3時間休んだために、短い冬の日はもう暮れかけて、おまけに、曇り日なものですから、途中で薄暗くなってしまいました。これは困った、とジンベエは独り言を言いながら、振り向いて馬の首筋を平手で撫でてやりました。こう薄暗くなっちゃ、お前も歩きにくかろうし、寒くもあろうが、まあ辛抱しなよ。その代わり、家へ戻ったら、うんとごちそうしてやるからな。馬はその言葉がわかったように、ヒヒンと一声高くいなないて、シャンシャンパカパカと、鈴の音もひずめの音も勇ましく、足を早めに歩き出しました。そうして、人通りの絶えた黄昏の街道を、とある崖の下までやってきた時のことです。崖の裾の草むらの中から、うっすらと積もってる雪の上に、猫くらいの大きさの真っ黒なものが、いきなり飛び出してきて、ジンベエの前に両手をついて、ぴょこぴょこお辞儀をするじゃありませんか。馬方のジンベエさん、お願いですから助けてください。 はじめびっくりしたジンベエは、話しかけられたのでなおびっくりして、立ち止まってよく見ますと、人間とも猿ともつかない顔つきをし、体の割には妙にひょろ長い手足の先に、ヤギのようなひづめが生えていて、真っ黒な一重の短い道着の裾から、小さな尻尾が覗いていました。おや、変なやつだな、とジンベエは言いました。お前は一体何だい？
山の小僧ですよ。
山の小僧だって？
その時ジンベエはある書物の中に書いてあった絵を思い出しました。顔が人間と猿の間で、手足の先がヤギのようで、小さな尻尾があって、真っ黒な道着をつけてるのが、悪魔の姿として絵に描いてあったのです。
嘘を言うな、
とジンベエは言いました。
お前は悪魔の子供だろう。
ええ、悪魔の子供です。山の小僧とも言うんです。
悪魔の子供か、
と言って、ジンベエは笑い出しました。
悪魔の子供が、なんだってこんなところにまごまごしてるんだい？
そこで悪魔の子は、訳を話して聞かせました。それによると、この悪魔は、一週間ばかり前の暖かい日に、五六人の仲間と一緒に山から出てきて、田畑の中を駆け回ったり、土の下に潜ったりして、面白く遊んでいましたところが、遊びに紛れてうっかりしてるうちに、一匹の猟犬から不意に尻尾へ噛みつかれました。ようようのことで猟犬から逃れはしましたが、悪魔に一番大切な尻尾の先を半分ばかり噛み切られて、宙を飛んだり物に化けたりする術を失ってしまい、その上仲間のものとはぐれてしまって、仕方なしにその崖下の草むらに隠れているのでした。何しろ尻尾の先にひどい傷を受けたものですから、魔法の力を失ってしまって、遠い山奥に帰ることもできないし、夜になって食べ物を探しに出かけると、多くの犬に吠え立てられるし、寒い晩には尻尾の傷跡が傷んでくるし、どうにも仕方がなくなったのです。そして、一週間の間、飢えと寒さと痛みとに苦しめられて、崖下で震えているところへ、ジンベエが通りかかったのを見て、たまらなくなって飛び出したのです。
お願いですから、救ってください、
と、悪魔の子は地面に頭をすりつけて頼みました。なるほど。よく見ると、体は痩せ細り、尻尾の先には生々しい傷があって、寒さにブルブル震えています。
俺はまだ悪魔を助けたことがないが、どうすればいいのか、
とジンベエは尋ねました。
何、造作もないことです。
悪魔の子は言いました。
あなたの馬は実に立派で、真っ黒な毛並みがツヤツヤしてるから、私は一目で好きになってしまいました。それで、その馬の腹をしばらく貸してください。長い間ではありません。二 2月いっぱいまででいいんです。3月になればもうだいぶ暖かになりますし、それまでには尻尾の傷も治りますから、私は自由に飛び回れるようになります。それまでの間、私をその馬の腹の中に住まわせてください。悪魔の王に誓っても決して害はいたしません。害をしないどころか、私が腹の中に住んでる間は、あなたの馬を10倍の力にしてあげます。どうぞお願いします。
それを聞いて、ジンベエはひどく当惑しました。大事に可愛がってる黒馬の腹を悪魔の宿に貸そうなどとは夢にも思わないことでした。けれども、それを断れば悪魔の子はきっと飢え死にか凍え死にかするに違いありません。いくら悪魔だからといって、そんなに頼むのを見殺しにもできません。その上、宿を貸したとて別に害はしないで、馬の力を10倍にしてくれるというのです。はて、どうしたものか、とジンベエは思案にあぐんで、この上は馬と相談の上だ、と考えて、馬の首をなでながら、どうしたものだろう、と尋ねてみました。黒馬は、その言葉がわかったかどうか、うなずくように頭を振っています。馬が承知のようだから、宿を貸してあげよう。その代わりに、約束を守って、2月の末までだぞ、とジンベエは言いました。悪魔の子は、大層喜びました。ジンベエが馬の口を開けてやると、いきなりぴょんと飛び込んで、腹の中に入ってしまいました。それを見てジンベエは、あははは、と、こわだかに笑い出しました。ところが驚いたことには、ジンベエが馬に一鞭当てて帰りかけると、その馬の足の速いこと、まるで宙を飛ぶように進んでいきます。ジンベエはとてもおっつかないので、馬車の上に飛び乗りますと、黒馬は、ひへんと高くいなないて、瞬く間に家まで駆け戻りました。2その翌日から大変です。悪魔の子が言った通りに、ジンベエの黒馬は10倍の力になって、材木を山のように積んだ荷車を、坂道も何も構いなく、ガラガラと駆け通しに引いていきます。町までゴリの道を往復するのに、今まで1日かかっていましたのに、その日からはいくらたくさん材木を積んでも、3度ぐらいは平気で往復するようになりました。ジンベエは歩いてはとてもおっつけませんので、行きも帰りも車の上に座り通しでした。これは素敵なことになった、とジンベエはひどく喜んで、上等の貝馬や、麦や米や豆などを毎日馬にご馳走してやりました。馬の黒い毛並みはなおつやつやとしてきて、以前にも増して立派になりました。さあ、そうなると村でも町でも大評判です。ジンベエの馬が山のように材木を積んだ荷車を引いて、 山坂を自由自在に駆け通して、五里の道を日に三度も往復するのを、皆目を丸くして眺めました。中にはジンベエに向かって、どうして馬がそう強くなったか、とか、いくらでも金を出すから馬を売ってくれないか、とか、いろんなことを言い出すものもありましたが、ジンベエはただ笑って取り合いませんでした。天下一の黒馬だ。はい、どうどう。と、ジンベエは得意げに馬の手綱をさばきました。そして、元来怠け者ののんきなジンベエも、馬を走らせるのが面白くなって、毎日材木を運びましたので、大変お金を儲けました。雪がひどく降る日なんかは、さすがに休もうと思いましたが、馬の方で休むことを承知しません。朝早くから馬小屋の中で跳ね上がったり、いなないたりして、どんな天気の悪い日にも勇ましく出かけていきました。ところが、2月の末に近づくにつれて、馬の腹がだんだん大きくなってきました。ジンベエはびっくりして、その大きな腹を撫でてやったり、馬の病気に効くという山奥の熊笹を食べさせたりしましたが、何の甲斐もありませんでした。仲間の馬方たちに見せても、どうしたのか誰にもわかりませんでした。ジンベエは大層心配しましたが、どうにも仕方ありません。これはきっと腹の中の悪魔の仕業だろう、とは思いましたが、2月の末までと約束したのですから、今さら取り返しはつきませんでした。それに、馬はただ腹が大きくなったばかりで、体にも元気にも少しも衰えは見えませんでした。まあいいや、2月の末まで待ってみよう。害はしないとあいつは約束したんだから、大抵大丈夫だろう。そしてジンベエは、2月の末になるのを待ち焦がれました。馬は相変わらず元気で、毎日材木の荷車を引きました。3. いよいよ2月の末になりますと、ジンベエはほっと安心して、その日一日馬を休ませ、せっかくのことだから今晩まで悪魔に宿を貸そうと思って、そのまま馬を小屋につないでおき、うまいごちそうを食べさして、自分は早くから寝てしまいました。すると、その翌日、3月1日の夜明けごろ、馬小屋で馬がひどく暴れてる音がしたので、ジンベエはびっくりして起き上がりました。行ってみますと、馬は歯を食いしばって、時々苦しそうに跳ね回っています。いくらそれを沈めようとしても、どうしても沈まりません。ジンベエは訳がわからなくて、まごまごするばかりでした。
ジンベエさん、ジンベエさん。
どこからか自分を呼ぶ、かすかな声がしましたので、ジンベエはびっくりしてあたりを見回しましたが、誰もいませんでした。するとまた、どこからか、かすかな声がしました。
ジンベエさん、ジンベエさん。
その声が、どうやら馬の口から出てくるようでしたから、ジンベエは馬の口に 耳を当ててみました。
ジンベエさん、ジンベエさん。
その声でジンベエは急に思い出しました。
やあ、お前は悪魔の子だな。なんだってまだ馬の腹の中にまごまごしてるんだい。
もう3月1日だぜ。約束の期限は切れたから早く出てこいよ。
すると馬の口の奥から悪魔の子が言いました。実は困ったことができたんです。いい気持ちで馬の腹の中に住んでいまして、毎日ごちそうをたくさんくださるので、のんきに構え込んでいますうちに、期限が来たのでいざ出ようとすると、私はまるまると太って大きくなったと見えて、馬の喉にいっぱいになってしまうんです。無理に出ようとすれば出られないことはありませんが、馬が苦しいと見えて、この通り歯を食いしばって暴れて困ります。ですから、馬に一つ大きなあくびをさしてくださいませんか。あくびをして口と喉とを大きく開いた拍子に、私はひょいっと、飛び出しますから。
さもなければいつまでも馬の中に住んでるか、または腹を食い破って出るかだけです。その代わりあくびをさしてくださると、この馬を100倍の力にしてあげましょう。
なるほど。それじゃあ馬にあくびをさせるから、静かにして待っていてくれ、とジンベエは答えました。ところが、馬にあくびをさせるのが大変です。第一、馬のあくびなどというものをジンベエはまだ見たことがありませんでした。脇腹をつついたり、鼻の穴に棒切れを差し込んだりしてみましたが、馬はくすぐったがったり、くしゃみをするきりで、あくびをする気配さえもありませんでした。それかって、このままにしておけば、悪魔の子が馬の腹の中でますます大きくなって、自然に腹が裂けるか腹を食い破られるか、どちらかになるかより他はありません。親譲りの田畑を売った金で買った黒馬が、天下一と自慢していた見事な黒馬が、そんなことになったらどうでしょう。ジンベエはこれには途方に暮れてしまいました。馬にあくびをさせることを知ってる者はいませんか。そう言ってジンベエは、仲間の馬方や村の人たちの間を尋ね回りましたが、誰一人としてそんなことを知ってる者はいませんでした。ジンベエはがっかりして家に戻ってきて、飛んだことになった、とため息をつきながら、しみじみと馬の顔を眺めました。この馬はやがて悪魔のために腹を破かれるのかと思うと、悪魔に宿を貸したのが後悔されたり、馬と別れるのが悲しくなったりして、いつまでも一心に馬の顔を眺めていました。馬は重そうな大きな腹をして、やはりジンベエの方を悲しそうに見ていました。するうちに、馬の顔を一心に見入っていたジンベエは、目がくたぶれてきて、ぼんやりして、思わず大きなあくびを一つしました。それにつれて、馬も一緒に、はーっと
大きなあくびをし始めました。はっと気づいたジンベエが、閉めたと叫ぶと同時に、馬の大きな口から、まるまる声太った悪魔の子が、ひょいと飛び出してきました。
ジンベエさん、長々馬の腹を借りて、本当にありがとうございました。お礼の印に、これからあなたの黒馬は、100倍の力になりますよ。
ぴょこんと不格好なお辞儀をして、傷の治った尻尾を打ち振りながら、宙に飛び上がったかと思う間に、悪魔の子は、どこへともなく飛び去ってしまいました。その後ろ姿を見送って、ジンベエはあっけに取られてぼんやりしていましたが、ヒヒンと、一声高く馬がいななえたので、初めて我に帰って、馬の頭を撫でてやりながら、あはっはっは、と、大声に笑い出しました。それからというものは、ジンベエの黒馬は100人力、100馬力になって、大層な働きをしました。世間の人たちは呆れ返りました。ジンベエ一人は済ましたもので、いつも謎のような鼻歌を歌って、街道を行き来しました。
悪魔だからと言ったって、困ってるなら止めてやれ。悪魔の子供を飲み込んで、あくびと一緒に吐き出した。天下第一の黒馬だ。はい、どうどう。はい、どうどう。